もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、すいません、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
今日どんなご相談でしょうか。
息子の借金のことでちょっとお伺いしたいんですけど。
息子さんの借金。
はい、
はい、あなた様おいくつですか。
私は62歳です。
62歳。息子さんは、
はい、41歳です。
41歳。息子さんは働かれてるんですか。
働いてはいるみたいなんですけど、
はい、
それがもう私もうそのお金借りて仕事始めたって聞いて、それでびっくりしていろいろしてて、お金が足りないって私に言ってくるんですよ。
あの、息子さんとは離れて暮らしてるんですか。
そうです、
離れて暮らしてる。で、はい、息子さんには家庭があるんですか。
いや、一人です。
一人ですか。
はい、
かつて家庭があったということもない。
もあったんですけど、もう何年か前にも別れたみたいです。
お子さんはいらっしゃるんでしょうか。
いや、いないです。
いないですか。
はい、
じゃあ、まあ、離婚歴はあるけども今一人で41歳で生きてる、はい、で、はい、借金というのは仕事を始めるための。
そうです、
はい、
自分で自営業みたいな感じで、
はい、
仕事を始めて蓄えてるお金とその支援してくれる人のあれで600万ぐらい借りて始めたらしいんですよ。
支援してくれる人からお金を借りたってことですね。
はい、
これが600万円ぐらい。
はい、
はい、それで。
それが約1年ぐらいしてからもううまくいかなくなって、私に少しだけでもいいからって、1年過ぎぐらいから言ってくるものですから、そんなお金ないって言って、とりあえず30万すぐ返すからって30万だけ用立てたんです。
はい、
それからしばらくしなかったらまた去年ぐらいからまたもうどうしてもダメだって、もう整理するのにもその借りた人が一応100万でも払って、あとはそこで仕事しながら返済してくれって言われたんですよ。
はい、
その100万という金も私もないから、もう下の子供の借りて75万ぐらい送ったんですよ。それにしては契約書も作ったんですけど何の意味もないんですよ、返済がないものですから。
下のお子さんとおっしゃいましたけども、
はい、
ご兄弟いらっしゃるんですね、このお子さんには。
はい、そうです。
下のお子さんおいくつですか。
21です。
21歳の お子さんからお金75万借りて。
はい、
はい、じゃあ21歳のこの方も働いてるんですね。
そう、働いてます。それで私、はい、21歳の子と私のちょっとした日作ると足して75万送ったんですよ。
はい、はい、
それがあったらちょっと楽になって、その自分の仕事はもう閉めて、そこの会社に入ってそこで仕事しながら、あの、返済して、夜はアルバイトして、そのアルバイトした分でお母さんに返すからって言って借りたんですよ。
はい、はい、それが、
それがもう1回だけ来て、そのままもう音信不通なんですよ。全然
息子さんと音信不通。
はい、
ということは、あの、息子さんに貸したお金を、
はい、
まあ、お母さんとしては返してもらいたいということなわけですよね。
それと、あの、その借りた人に返済の分がもうどうしても返しきれないはずだから自己破産してって、はい、私何回も言ってるんですけど、
はい、
それが全然応じないもんですし、もう今全然連絡がつかないですから。
うん、しかし今そのお金を融通してくれた人のところで働いてるわけですよね。
はい、そうなんみたいなんですけど、その人の会社の名前も私何にも教えてくれないんですよ。
はい、
それを教えてきても、そこにその75万払ったら、その払ったお金の領収書も送ってきても、それも来ないんですよ。
はい。うん。
それが本当に私がしてるのか、あれに騙されて、なんか、いろいろ気もして、お金を払ったのが。
息子さん、どうなんでしょう、その親の直感で、
はい、
息子さんはそのおっしゃる通り、うまくいかなくなって、その、融通してくれた会社の社員として働きつつ返しているのか。
はい、それがもうどうにも、もう最近はもうちょっと騙されてるんじゃないかねと思ったりもして。
騙されてるっていうのは息子さんがあなたをですか。
はい、お金取るだけ取ってるんじゃないかねと思ったりもしてね。
うーん、
ちょっとその父親がちょっと仕事をしないような状態だったもんですから、それで離婚したんですよ。
父親っていうのはあなたの旦那さん。
いや、いやいや、その子供の息子の父親です。最初の主人です。
つまりあなたの最初の旦那さん。
はい、そうです。
あなたは2回結婚してるんですか。
そうです。
はい、で、この41歳の方っていうのは最初の旦那さんとの間にできた。はい、
はい、
この旦那さんは 仕事をしなかった。
最初やってたんですけども、はい、後しなくなって、もう食べるのも食べれなくなった状態で離婚したんですよ、
はい、離婚した。
はい。
でその後2回目の結婚なさってるんですね、あなたは。
はいはい、
はい、じゃあ他にもお子さんいらっしゃる。
そうです、後からの主人の子がそういうの21歳の子ですね。
はい。ああ、なるほどなるほど。お母さんとしてはどういう風な状況になればまず一安心ということなんでしょうか。
もう私に返済もですけど、その借りた人の返、本当に借りてるのかどうかわからないけど、その人の返済もあるならば、もう自己破産の方でしてもらいたいと思ってるんですけど。
うん。お母さん、そのお金のことに関して、
はい、
毎日電話をしたりしたんですか。
最初のうちはずっとやってたんですけど、もうこの2、3日はやってないです。
うん、
電話入れてもメール入れても全然音沙汰がないもんですから、
はい、あのこの41歳のお子さんは、
はい、
何歳までお母さんと一緒に暮らされました。
高校生までです。
18歳まで、
はい、
それまでその18年振り返って、
はい、
どんなお子さんだったんですか。
そんなに、まあ、不真面目というか、真面目、もう父親みたいにはなりたくない。でそれも父親見て育ってるから、そのお金の上に厳しい子だったんですけどね、はい、学生時代ずっとアルバイトして、もう小学校から新聞配達なんかしてる子なんだ。
小学校から新聞配達してる子、
はい、
とするとお母さんとしてみればその信用できる子なわけですよね、
はい、そうですね、そんなんなんだけど、
今それがちょっと崩れちゃった。
もうちょっと、もう私がもう間違った育て方したのかなと思ったりも、
うん、でもなかなか小学校から新聞配達して学校行くっていないと思いますけどね、はい、あの回答者の先生に代わる前にもう一つだけ聞きたいことがあるんですけども、
はい、
メールとか電話じゃなくて、これ息子さん住んでらっしゃる場所を知ってらっしゃるんですよね。
はい。
そこに出かけて行ったことあるんですか。
いや、ちょっと遠いものから行ったことないし、自分の体調があんまり良くないもんだから、あちこち動けないんですよ。
はい。まあ、どういうところに打開策があるか、はい、それでは今日の回答者の先生と考えてみたいと思います。
はい、
弁護士の塩野谷孝之先生です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは、すいません。
はい、困りましたね。あなたのご相談の内容なんですけどね、
はい、
この息子に貸したお金を、
はい、
息子に返してもらいたいと、
はい、
いうことなのか、
はい、
それともそういう状態に陥って困ってる息子を何とか助けてあげたいということなのか、
はい、
どちらなんでしょうかね。
まあ、返してもらえたらその方が嬉しいんですけど、もうそれもあるんだけど、一つその借りたっていう人の返済もできてるのかなと思って、もう死にたいってまで一回メールが入ったりしたもんだから、だから自己破産したらって私言うてるんですけど、それが全然聞かないもんですから。
うん、自己破産っていう言葉が出てきたんですけれども、
はい、
あなたのお子さんがね、息子さんが、はい、どういうところからどれぐらい借りてるか、あなた以外にね、はい、どういうところからどれぐらい借りてるかっていうことはわからないわけですよね。
その応援してくれたその人から金融機関は貸し付け取り合ってくれなかったって言うんですよ、
うん、
だからその人からだけど借りてるみたいな、それが友達から何件か借りてはいるみたいなんですけど、
うん、それが当初600万ぐらいというような話でしたっけ、
はい、
それはお友達なんですか、それとも何かご業者のような人ですか。
業者の人みたいですね。だからその人の会社で働いて返済しなさいって言われてらしいです、
うん、業者っていうのは貸金業者ですかね。
いや、そのやっぱり同じような仕事してる人みたいですよ。
ああ、息子さんが始めようと していた事業の、
その人から勧められて始めたみたいなんですけど、
うん、ああ、なるほど。で、それがどういう人から借りたのかってことについてはお母さんの方はご存知じゃないわけですね。
だからその仕事始めた人からだけど借りてるからって言ったんですけど、本人は。だからその人にどうしてももう返さないと、仕事始めるときにいろいろ世話になってるから、その人には必ずそれ返さんといかんからって言
う
て、
うん、
だから自己破産できないっていう本人は言うんですよ。
はあ、自己破産できないっていうのはそういうことなんですか。しようと思えばできるけども、息子さんとしてはしないで、
はい、
少しずつ返していきたいと、
はい、
いうふうに思ってるということですね、
はい、でもそれでももう行き詰まってるんじゃないですかね。それでも私に音信不通になったんじゃないですかね。
うん、
返すお金もないから。
なるほど。
そないして無理で体調崩したみたいなことも、まあ、一回メール来てそのままなんですよ、
うん、
それもあるしね、やっぱり子供だからちょっとかわいそうにも思うんですけど、こっちも生活もかかってるもんですから、
うんうん、なるほど、わかりました。あのね、まずね、
はい、
この息子さんに貸したお金、
はい、
これはもう帰ってこないと思って諦めた方がいいです、
はい、そうですか、
はい、帰ってくるとすれば、
はい、
何年かかるか分かんないけれども、
はい、
他の負債を全部返し終わった後か、
はいはい、
あるいはきちんと自己破産をの手続きをして、
はい、
で別の仕事を始めて少しずつ返すか、
はい、
そのどちらかしかないですから、
はい、
今の状態で息子さんからお金を返してもらおうっていうその期待はまず捨てた方がいいと思います、
ね、
はい、だからそれが返ってこないことを前提に、
はい、
あなた自身の生活をね、はい、考えた方がいいです。
もう私もあの子のこと考えたらもうちょっともう体調悪くて警察まで上がってしまうんですよ、
うん、だからそういう意味ではね、
はい、
返してほしいという気持ちはわからんでもないですけれども、
はい、
もうそれは、ある意味、捨てたと言っちゃちょっと語弊がありますけれどもね、
はい、
もうくれてやったお金なんだと、
はい、
いうふうに割り切るしかないですよね、
はい、
それを返してほしい返してほしいと、うん、そのうち帰ってくるんじゃないかって期待してると、
はい、
ずっとその期待は裏切られ続けますから、
はい、
もうお金のない人にね、
はい、
貸したお金というのは、
はい、
もう帰ってこないことを覚悟しなくちゃダメですよね、
はいはい、
で絶対返すからと、すぐ返すからというふうに言っていたとしても、
はい、
それを真に受けちゃダメですよね。
そうですか、はい、やっぱ契約書作ったから今度は返してくれるかなと思って、
うん、契約書というのは相手にお金があれば、
はい、
相手があその契約書にのっとってね、
はい、
それ返済をするんでしょうけれども、
はい、
お金のない相手にお金を貸して返しますと返済しますという約束の契約書を取り交わしたとしても、
はい、
その契約書自体には、はい、確かに法律上あなたは返してもらう権利はありますけれども、
はい、
実際にお金を返してもらうことはもう無理だと思った方がいいですよね、
はい、
お金はないわけですから、
はい、
で仮に一生懸命働いてのお金ができたとしても、
はい、
あなたに返すよりもまず他の借り入れ先に返す方がまず先決ですよ。ですから、まあ、あなたは、ね、自己破産を進めるのは、まあ、親としてね自己破産してちゃんと、はい、きれいな身になってというのは進めるのは親としてはそういう当然の気持ちかもしれませんけれども、
はい、
息子さん自身がその気にならないと無理ですよね。
そうですね、
うん、それからもう一つその、
はい、
まあ、契約書を取り交わしてね息子さんはちゃんと返すって約束をしたと言いますけれども、
はい、
息子さんが自己破産した時には、
はい、
あなたに対する返済義務も消滅することになりますからね。
はい、わかりました。もうそれはもう覚悟してますけど、
うん、
そうですか。やっぱりもうだったらもう息子と連絡取らない方がいいですかね。
うん、まあ、取ってもいいですけれども、
はい、
連絡取るとまたお金返ってくるんじゃないかって期待しちゃうわけでしょ。
はい、
だからもう息子さんの方から、
はい、
何か言ってくるまで、放っておくのがいいんじゃないかと思いますけどね、
はい、あ、そうですか。はい、わかりました。
うん、
じゃあもうその一応待ってみます。
うん、待ってみるというかね、お金が返ってくるのを待つんじゃなくて、
はい、
いつの日かね、いつの日か息子さんが経済的に構成してね、
はい、
戻ってきた時には親としてできる限りのことはしてあげますよと、
はい、
うん、そのぐらいの気持ちでね待ってるのがいいんじゃないかと思います。
はい、わかりました。
もしもし、
はい、
あるいはその息子さんと連絡取らないというのではなくて、
はい、
そのメールをもう一つ送る時にですね、
はい、
私の生活も本当に苦しいと、
あなたの
貸したお金で、ただもうあなたを信用してるから好きにやってみなさいという期待の一言、
はい、
ありえない状況での期待の一言っていうのが息子さんの中にバーッと何かこう気づきを起こさせる時もあるかと思うんですよね。
はい、わかりました。
そういうこともあの横で聞いていて考えました。
わかりました。
はい、
はい、ありがとうございました。
失礼します。